こんにちは。ポタカスト第1回が始まりました。この番組は世界の至るところに散らばっている楽しいもの、美しいもの、不思議なものを紹介しながら皆さんと共有していきたいタカがお送りいたします。毎日見慣れてしまっている当たり前の景色の中にも一度足を止めてみませんか。きっとそれまでは気づかなかった表情も読み取れるかもしれませんよ。ということで初めて、ポッドキャストの録音をしております。タカでございます。そうですね、今さっき映画を実は見てきまして、その興奮が鳴りやまないので、そこをまず先にいろいろ話したいなっていうのが正直なところです。なので、セットアップとかいろいろと機材のセットアップのまだ完了していないところもあるんですけれども、まあとにかくちょっと話したくてうずうずしてます。まあもしかしたらその話しているのもすぐ短く収まってしまうかもしれないですけど、まあそれならそれでということで、今日は、4月の13日に録音してます。まあ新学期も新年度も始まり、先日は令和の新しい年号の日本の年号の発表もあり、時事ネタとしてはいろいろとまたそれも話すことあるんですけど、まあ先ほど言った通り、まずちょっと映画の話をということで、で見てきたのはスパイダーマン・イン・ザ・スパイダーバースという作品です。確か3月の頭くらいから公開している作品なので、2019年の3月の頭くらいから公開している作品なんで、もうそろそろ劇場で見れるところは少なくなってしまうのかもしれないけれども、まあこのアーカイブを、この放送を聞いてくれてるリスナーさんの皆さん、もしかしたら、配信とかブルーレイだとかそういったディスクだとかの方法で見ていただく、見ることができる状態になっているのではないかなと思います。まあもしこの放送配信をすぐに聞いていただいて、劇場でまだ、公開されているようであれば、もうぜひ行ってください。もう1800円、まあ自分ちょっとレイトショーなんで1300円で見ましたけど、そんな1300円とか1800円とも言わず、もしかしたら IMAX で2000円以上、もう全然、もうこの作品は本当にすごかったです。まあ何がすごいかって、結構いろんなポッドキャストを、まあ自分ポッドキャスト聞くの好きなのでいろいろと聞いているんですが、まあ、ポッドキャストでも話は出ていたり、会社の人というか、まあ、友人であるとか、何人かいろいろと話を聞くことが多いなっていう印象の中、映像作品、まあ、この映画というもの、映画は本当に映像が素晴らしいんですよ。もう、レビューとかは特にしたことがないような人なので、僕は。なんか言葉の表現、語彙力がとても少ないんですけれども、まあ、とにかく絵が綺麗、実写じゃなくって、今回のこのスパイダーマンはアニメ調なんですね。アニメ調といっても 3DCG にアニメの絵を載せたような感じで、ピクサーであるとか、ドリームワークスじゃなくて、なんとかワークス、ちょっと名前が出てこないですけれども、そういったもう本当に実写を頑張って綺麗に 3D にしたとか、もうなんかふっさふさの毛をもう計算して、プログラムを書いてレンダリングをするような、そういった表現の 3DCG ではなく、なんて言うとのがいいのかな、まあとあるところではアメコミ表現が、アメリカンコミック というものがもう動画として動いているような感じ。けど手書きのその本当に平面だけの絵ではなくて 3D コンピューターグラフィックも使われているっていう手法、表現手法のを取られていて、ですっごく最初の方はまあ慣れるというか、そんなにまあ今までの 3DCG アニメとピクサーさん、ピクサーの作品とどれそこまで違わないかなっていうのもあったんですね。まあ日本のアニメの中でも例えば、いつからかな、シドニアの騎士っていう作品とか、アジンとかそのあたりの作品、確かどちらも同じプロダクションさんが作ってたかと思うんですけど、その手法に似ているかな、そんなになんか、まあソニーさん、ソニーピクチャーズさんが作る、ソニーピクチャーズが今回のそのスパイダーマン作ってるんだけれども、そこまですごいな、なんか全然違うっていう表現ではないと思っていたんですが、まあスパイダーマンはもう王道というか、まあメジャーな作品で、戦闘シーンもたくさんあるわけで、もう途中からもう本当に見入るように目が囚われて、目が奪われてしまう感じで、最後のクライマックスのというか最終戦闘というか、もうそこまで行くと本当にもうなんだろうこの作品けど、結構いろんな色、もうあまたな色がフラッシュしているような形なんで、もしかしたら人によっては目が疲れるのかもしれない。まあとか、もしこれがブラウン管だったら僕やばいんじゃないか。まあもちろんブラウン管だったらこんな綺麗なね絵の色の表現とかできないと思うんですけど、いやーでもこのフラッシュはすごいなけというのと、まあもちろんなんていうのかな、実写ではいくら頑張っても表現できないんじゃないのっていうのがやっぱりアニメならでは、二次元作品ならではの表現の仕方がされていて、もうこれも評判通り、本当にうちの近くの劇場ではもう今日がラストの週、公開週ということで、多分まあ木曜日かな、毎週木曜日の木曜日にスケジュールが入れ替わるような感じがするんだけれども、もう本当に今日が最終末ということで、まあ、この作品スパイダーマンを、飛び込みで見ることができてすっごく良かったな、本当に運が良かったなっていうのも思ってます。まああと3日前くらいに近くに友人も誘って、その人たちはもう前情報なしで見たっていう、もうなんか予定もしっかりね、こんな急な話だけども予定も合わせてくれて見たんだけれども、一緒に見たんだけども、やっぱりすごかったなーって、見れてよかったとか、そういう表現だったので、まあこのスパイダーマン自体がねもう人気のある作品なんで、見てやっぱ間違いないのかなとは思います。と言いつつ、僕はあまり、まあ、そのマーベル作品に明るくないっていうの、明るくないし、まああまり正直なところちょっと好みではないっていうのがあるんだけれども、なぜかまあスパイダーマンだけは、昔の作品も含めていくつか見ていて、けど今回のスパイダーマンは、別格に、自分の中でランクが上がった内容もなんかすごい好きだなっていう感じでした。まさかここまでなんか興奮するっていうのも ないと思ってたし、あとは劇中の中で、まあ、ネタバレっていうのも、ネタバレは多分していないと思うんですが、もしねえ、本当にいろんなところにコメディっていうのかな、もうなんか笑いのツボ 笑わせられるようなネタがいっぱい散りばめられていて、もうその一つ一つ、まあ全部拾えてないかもしれないけど、いろいろと、薬というか、するところもあって、本当に楽しかったな。2時間あっという間でに過ぎてしまったんで、こんないい作品、最近なかなかないんじゃないのかなと思ってたりもします。まあ映画1ヶ月に1本くらいは見たいな。けど、最近何も見ていないな。じゃあ次は、次見る映画としては、来月5月にですね、名探偵ピカチュウがやるので、実写のポケモンですね、今回は。いや、今の、今日見てきたスパイダーマンは、アニメ、もちろん最初コミックだけれども、映画になったのは実写として映画になって、今回アニメになって、すごいよかった、このスパイダーマン好きだわ、みたいな感じになってるけど、次のピカチュウ、ピカチュウを実写にしてしまって、毛がふさふさで、プリンとかも毛がふさふさで、もうなんか、予告見るだけで皆さんこれ大丈夫かな なんで実写こうなっちゃったのかなっていうのが正直あるけども、まあポケモンファンとしては見ないわけにもいかないかなという、まあちょっとそれは次回の話という、次回というか、もし映画見たらこれでまた話すことができるかなと思いますけれども、いやー、スパイダーマンすごいね。あとは、映像だけではなく、今回吹き替えで見たんですよ。まあ字幕がやってなかった。字幕の放映がもう終了していたっていうこともあるけれども。まあでも、アニメ作品は、アニメは結構好きなので、まあ結構好きって言ったら、謙遜、何を、なんか、大げさの逆、変な表現してるんだっていうかも、聞いてる、僕を知ってる人はそう思うかもしれないけれども、まあ、アニメ作品は好きで、声優さんとか、結構知っている人たちが演技をされていて、その点でも、やっぱ、まあ、今回は吹き替えだろう。特に、実写じゃないんで、口の動きとかが、口の動きと音が違うっていう違和感もほとんどないだろうし、ということで、もう吹き替えを見て、大成功。ギャグも、日本語向けなのかな。ああ、そのギャグの中の、いくつかあるんだけれども、エンジニアネタというか、コンピューター関係のネタがいくつかあって、まあ、自分ちょっとエンジ、あの仕事本職エンジニアっぽいことをしてますが、それもね、笑ってしまうのがね、いくつかあって。でもそれも、あえてその業界の人を笑わせにかかってるとか、多分そういうんじゃ全然なくって、アメリカではとか、世界全体が、こういったネタ、コンピューター関係のネタが当たり前になっているのかなとか、そういう世界の移り変わりみたいなものも感じましたね。まあね、ネタ一つ例えば言っていいのかな。まあ、例えば、ハッキングってあるじゃないですか。ハッキング。でも、ハッキングって実際、悪いことではないんですよ。ハッカーって全然その犯罪をする人全てが、違うな、ハッカーという語源というか、ハッカーの意味ってコンピューター関係が強い人というか、本当コンピューターとコミュニケーションを取る能力に長けている人をハッカーと言っていて、全員が全員その犯罪を犯すわけではないんですね。だからホワイトハッカーとか、 そういう、まあ、エンジニアっていう、コンピューターソフトウェアエンジニアとか、そのあたりの人たちはホワイトハッカーなんて言われたりもします。まあ、そのハッカーハッキングっていうネタがちょっとあって、まあ、物語の大きなところに関わるところではないので、お話ししてしまうんですけど、そのハッキングをするみたいなシーンがあるんですよ。ハッキング、ハッキング。でもそれハッキングじゃないけどなっていうツッコミが入るみたいな。で、そのツッコミって、まあじゃあ正解何かっていうとクラッキングなんですね。コンピューターを、の、パスワードを解除するというか、ロックを、実際その、なんか、パスワードをバイパスしてそのコンピューターに入るっていうことはしてないので、あれなんだけれども、パスワードを盗み見て、その、敵がとか、コンピューターの内部に侵入していく、まあ、ファイルを取り除こうとする、暴こうとするみたいなシーンがあって、ハッキングじゃないんだけどねっていうツッコミとかが、まあその後クラッキングの答え合わせをしないにしても分かる人は分かるし、でも分かる人がもうこの世界は多くなってきているのかな、もしくはスパイダーマンは幅広い世代に見てもらえるような作品だと思うので、そのハッキングじゃあハッキングじゃないけどなっていうのを、この一連の流れネタを見た子供たちが、じゃあ答え何なんだろうって言って、調べた結果、これはクラッキングなんだよっていう、なんか教育的な背面、側面があるのかなとかっていう深読みもちょっとしてしまったりして。まあまあ、でも、それだけじゃなくても、ネタが多すぎて、何回笑ったことか、日本の、映画館で大声出しても笑いづらいっていうのがちょっと辛かったくらい笑ってしまう、そういう面白い作品でもあります。もちろん、まあスパイダーマンヒーローものなんで、今回の主人公は15歳くらいの子供がスパイダーマンになるんだけれども、いやー、その最後に至るまで、最後の方で覚醒するところとかもうかっこよくてですね。あ、そう、あとはスパイダーマン、まあ映画のポスターにもなってるからね、映画のポスターにももうスパイダーマン2人いるんで、1人じゃないわけですよ。で、そのスパイダーマン同士が協力して敵を倒すところとかね、倒しに行くところとか、戦ってるところとかがね、もうなんか、おーみたいな。すごいなんか心の底からいろんなものが湧き上がるような、そんな高揚感。いやー、久しぶりにワクワクした映画だったな。とりあえず、とりあえずちょっとしっくりしてしまった。本当はもうちょっとね、なんかバックグラウンドというか、この人は監督のお話であるとか制作会社のお話とかできるといいんですけど、あんまり明るくないのでそこまで詳しいことは言えないですけど、今回のエンディングが全部そのスパイダーマンの作品、映画全部ストーリーで一通り終わって、スタッフロールが流れるときに、エンディングが日本語で流れててちょっとびっくりしたんだよね。これでも、最後の、本当に最後の最後のクレジットを見るに、日本語吹き替え版、主題歌みたいな感じで出てたから、そんな全世界に向けてこの、ね、日本語の歌が流れたわけではないのかなとは思うけれども、もし流れてたら 彼らはすごい、なんかプロモーションじゃないけど、すごい認知されるんだろうなって思ったりね。いや、今回の、あとは、これも日本語吹き替え版だから、でもそんなことはきっとないと思うけれども、いろんな、その劇中の中にも日本語の表記があったりだとか、そこも、なんか、漫画、コミックっていうところで、漫画の国じゃないですか、日本って。もう、大人から子供まで、それこそね、みんな漫画読んでるような。そのあたりのリスペクトもあって日本語表記があるのか、それとも今回日本語吹き替え版だからもしかして日本語が表示されてるのかとか、なんかいろんなこと考えちゃったけれども。もうまあ、一通り見て、2時間あっという間。もう一回見たいかな。いやー、この興奮が、今、ちょっと寝る前というか深夜に差し掛かるところだけれども、収まらない。頭の中から離れない。でももう一回見たいと言っても、もう映画館で見れることはきっとないだろうし、そのうち配信が始まったらとか、ブルーレイが出たりだとか、見れたらいいかなと思います。ですね、今、ちょっと大変なことが起きまして、録音が途中で切れました。原因というか、今回初の録音なので、ちょっと使い勝手が分かってないんですが、このガレージバンドで、録音が長すぎるっていうことで、切れました。もしかしたら、ガレージバンドじゃなくて、もっと普通に、ボイスレコーダーとかを使って、録音していくのがいいのかもしれないけど、ちょっとこれは、考えものかもしれない。どうやったらいいのかな。でも、ガレージバンドって、ポッドキャスト使えるよね。ボイスレコードできるよね。それくらい頑張ってって思うんだけど。まあ、そこはちょっと、試行錯誤ということで、話が途中で、切れました。配信サービスの話を確かしてたんですけど、ちょっとそのあたりは綺麗に編集をしてというか、なんか区切りのいいところで一回すいません、カットをさせていただこうかと考えております。で、次回以降、その配信の話できるんだったら、まあ、ちょっとしてみようかな。でもそれが今回のね、僕がポッドキャストを始めた経緯というか、オープニングトークの中で話しているようなところに結びつくのであればとか思っているけれども、まあ、無理にね、結びつけるよりかはコンスタントに定期的に録音をしてどんどん出していきたいなとは考えておりますので、皆さんのお時間を お借り、み、皆さんのお時間をお借りできる、許す限りですね、お付き合いいただければと思います。それでは、まあ、一回切れてしまったので、今回はこれで区切りということで、今回の配信を終了いたしたいと思います。ポタカストをお聞きいただき、ありがとうございました。今回の配信について、フィードバック感想がある方、ありましたら、どうしようかな。これ実はまだ考えてなくて。メールっていう方法でフィードバックもらうのもなんか、今違う気がするので、多分 SNS なんでしょうが、ちょっとそのあたりのセットアップもできてないので、順次考えていきます。もしかしたらこのイントラクションなしで、でもイントラクションなしで一人語りずっとするのも辛いと思うんだよな。どうしましょうかね。まあ、ちょっとすみません、締めます。今回のポッドキャストじゃない、ポタカストをお聞きいただきありがとうございました。それでは、 次回の放送までまた、お会い、次回の放送でまたお会いしましょう。ありがとうございました。